はい、笹行きです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹行きの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は薄曇りかな。一応日は差してますね。今日は12度か3度っていうところで、まあ平年並みってとこでしょうかね。風もなくてポカポカまではいかないけど、割と寒くはない感じでありがたいですね。今日もなんかね、静岡で昨日の夜から街中でおでん祭りみたいなイベントが開かれてるらしいですね。結構いろんなおでん屋さんが青葉公園かなに集結して、まあいろんなお店を食べ歩きできるっていうような企画らしいですね。金曜日の夕方からスタートして土日とやるっぽいですね。なかなかこういうねイベント参加しないんですけどね、もうちょっとね、興味はあります。とある理由で、行っておこうかなっていう気にもなってますけども、まあちょっとわかんないなこれは。さて今日の話題なんですけども、最近ずっと延々やってるんですけども、花の動画の話を、行こうと思います。じゃあ行ってみよう。さて花動画、以前ねチャンネルにいろいろテコ入れもしておりますが、まあ、ちょっとまたさ横浜行ったりとかなんだりでバタバタしてるわけですよ。で一応この間チャンネル登録者数が80人になりました。いやー地味ですね。まずは100を目指してるんですけどね、ゆくゆくは500になればいいなと思っておりますけども、まあ今準備してる動画の話を今日は、しようと思っておりますが、まあ、僕の目論見としてはですね、浜名湖の花博っていうのがね、20年ぶりにやるっていうところで、結構面白そうなイベントなんですね。園芸関係者だったら、まあ、結構みんな知ってるカーメン君っていうね、豊橋のガーデンっていうお店だったかな、あそこの、カーメン君もその花博に取材に行ったりしていて、なんかいろんなねチームがお庭を作ってそれを見せるっていうのが、それはガーデンパークの方ですけどね、フラワーパークと違って、そちらがなんか20箇所ぐらいやるのかな、結構たくさんいろんなお庭が見れるっていうところでね、僕も期待してるんですけど、まあ、その辺の動画をね頑張ってあげて、まあ、視聴回数と登録者数を伸ばせたらなという、これは取らぬたぬきのなんとやらなんですけどね。でもとにかく今はコツコツと上げてこうっていう感じで、先日お話しした横浜の米山プランテーションさんでね、大和園というクリスマスローズのナーセリーさんのイベントに行ったので、その時のね 植え替え実演っていうのを、GoPro で撮影したので、もっかそれの編集をやってます。といってもね、平日はなかなかできないので、まあ、休みの日を使ってやってるところなんですけどね。一応ね、大和園の代表の佐藤さんっていうね、結構若い方だったんですけど、その方の、まあ、本当に植え替えの実演が一つで、その後そこにいた来場者からの質問っていうのが10個ぐらいあったんですよ。なので、まあ、それをね、初級編と上級編に分けて2つ計3本に分けようかなと思って作ってるところです。で、今ね、1本目がほぼ完成した段階ですね。今回はね、そのテロップ、まあ、もしくは字幕キャプションっていうところがメインなんですね。まあ、映像は GoPro で撮っていて、まあ、一番前の席で撮れたんで、まあ、一つはまず音の調整ですね。周りの雑音というか、雨も降ってるので雨の音、あと道路の脇なんですよね、割と。だから道路を走る車の、まあ、そのエンジン的な音もあるし、濡れた路面を走るときにシャーっていう音もするんで、そういった音もしてるっていう中で、まあ、講師の佐藤さんの声をちょっと聞こえやすくするっていうことで、でもね、すごくシンプルな作業で、クロマノイズ除去っていうね、プレミアの処理があるので、基本的にはそれ一発と、あとはね、一応グラフィックイコライザーを、でもね、かけたんだけどやめたな、結局。かけようとしたんだけどちょっとうまく使いこなせてないので、それはやめて、あとは、普通に常にかけるのがダイナミックスっていうね、処理で、まあ、コンプレッサーをかけて、あとリミッターで、まあ、YouTube 用なのでマイナス6デシベルのリミッターをかけるみたいな、まあ、一応音声の下処理をしました。で、あと映像はね、GoPro、まあ、今の私は GoPro の、 そのデフォルトだと GoPro ってすごく派手な色にしてくるんですよ。なので、そういう、なんだろう、処理なしっていうモードで撮ってます。で、まあ、それをプレミア側で色調整するっていう感じで、とはいえこれもね、そんな、まあ、ぶっちゃけ、まあ、野外の、屋根のある建物の下で、まあ、男の人が喋りながらクリスマスローズの植え替えをするっていう絵面としては結構渋い絵で、しかも雨も降ってて、ちょっと、まあ、暗いのと、あと背景が明るいんですよ。白い雲が、空が映ってて逆光なんだよね、ある意味。だから絵面的にもちょっとなかなか難しいですが、まあ一応ね、映ってるものがちゃんと見えるようにぐらいの、まあどっちかというとカーブで調整して、あれかな、ちょっとね、何やったか忘れちゃったんだけど、 S 字カーブをちょっと調整して明るさの調整を最小限しました。で、一応音声の調整も終わった状態で、 あのプレミアに文字起こしをさせました、まあ、これがねあのなかなかの非常にねよくやってはくれてるんですけども結構やっぱりねあの間違いも多いっていう代物で、でプレミアにこの文字起こしが搭載される前はブリューっていうねソフトを確か1、2回使ったことあるんですけど、それも優秀なソフトだったんですけど、それで処理した後今度プレミアに取り込んでみたいなところが結構めんどくさかったんで、もうやっぱりプレミアで頑張ろうと思って、まあ、やらせてみたんですね。でまあこの文字起こし、まあ、テキストがバッとこのプレミアのウィンドウに出てくるので、それをねこう直すっていう作業がまずありました。まあそんな長い3本に分けるんですけども、まあそのうち最初の1本、10分ないぐらいなんですけども、まあそうですね、やっぱりその誤変換を、まあ、修正するっていうのがまあちょっとした一仕事あります。でその後ですね、あのテロップを作るっていう仕事をまた自動でさせることができるんですね。そうするとプレミアの方で字幕テロップをなんだろう、さっきの文字起こしをベースに作ってくれるんですね。でその時にまあいくつか設定も施せます。まあこの設定がねまだ俺は分かってないっていうのもあるんだけど、そこがうまくいってないと後工程がかなりめんどくさくなって、私はそれにハマっちゃったんですけどね。その設定って例えば1行の文字数とかで、その文字数で何行まで表示するかみたいな感じですかね。であとどういう文字のスタイルを適用するかっていうのも設定できる。まあ極端な話さ、大きい文字にすればその、まあ、少ない文字数で折り返さざるを得ないんだけど、ただ例えばそれで2行って2行まで文字入れていいよっていうと、なんだろう、1行目が、強制的に折り返された上で普通に開業が入って、2行目がまた入ってきてまた強制的に折り返されるみたいな感じで、2行のつもりが4行になっちゃったりとかね、そういうこともありましたね実際。そこのところをちょっとやっぱりノウハウが必要かなっていう気はしたんで、まあ、もう一回あれかな、ネットでちょっと検索した方がいいかもしれないですね。でもね、一回やって失敗したなと思ったら、そのテロップの、なんて言ったらいいの？それ専用の、が一行できるんですよ。それを削除して、で、もう一回やり直せばいいっていうところは気楽ですけどね。まあ、テロップへの割り付けっていうのはプレミアが自動でやってくれるんでね。で実際今回も1回やり直しました。まあ、ちょっとスタイル、まあ、文字の大きさとかが気に入らなかったんでちょっと作り直したりしたんですけどね。ただこっからが意外に手間で、こう自動でテロップを作ってくれるのはいいんですけども文章の切れ目とかその言葉の切れ目みたいなものをちょっとそのとずれてくるんだよね。なので なんだろう、横方向にタイムラインがあるとして、まあ、例えばこうやって僕が喋ってるじゃないですか。で、まあ、それに合わせて、まあ、字幕が出るんですけども、その字幕をどこで切って、どこからその次の字幕にするかっていうのが案外難しいんですよね。まあこうやって僕も喋ってる時になんか空白が空いたりして、まあ、そこが字幕の切れ目であれば、まあそれが普通かなと思うんですけど、なんていうのかな、あの文章としては一塊で読ませた方が、あの理解しやすい場合もあるんですよね。そういう場合は何だろう、なんて言ったらいいのかね、その間を置きながら、こう一つの文章が三つに分かれちゃったっていう場合に、何だろうな、その短い単語が出ちゃ消えて、出ちゃ消えて、出ちゃって、こう3回出たり消えたりして一つの文章を構成するのか、もう最初から、まあこれはあんまりいい例じゃないかもしれないけど、もう3つをつなげた一文として字幕を見せるのかみたいな話ではあるんですけどね。で、まあ、今は単純なんですけども、まあ、今言ったように一つの流れの中で、例えば接続詞的なですがみたいなところで区切ったりもしますよね。それが要は前の前段の、テロップにくっついてくるのか、もしくは一旦ですがの前で字幕を切って、次の字幕としてですがを入れるのかみたいなところが、まあこの読みやすさとも関連してくるんで、意外にこれがね、あの人力作業だったんですね。で、あと、なんていうのかな、話してる言葉が、まあ、当然話し言葉なので、なんだろう、そのまま文字起こししちゃうと非常に、なんだろうな、砕けすぎた言葉になるし、まあ、読んだ時もちょっと分かりづらくなっちゃう感じもするんだよね。そのあたりも、その話し言葉から、まあ、書き言葉に多少こう修正かけたり、あと、まあ、例えば今みたいな、っていう言葉で、そうそう、このプレミアのなかなかいい機能として、こういう「とか、変な「間」なんかを簡単に削除する方法もあるんですよね。まあ昔ならこの音の波形を見て、その音が出てないところを見つけて選択して削除みたいなことをやってたんですけども、今はその文字起こししたテキストを使って削除できるんですよね。極端な話、っていう文字起こしがされてるわけですよ。そこをね、選択してそのテキストを消すイメージで削除すると、その動画の方も削除されるっていうすごい機能なんですね。まあ、これもね、確かブリューには備わってて便利だったんですけどね、プレミアにもそれが搭載されて、まあ、文字起こししたテキストを使って動画をこう切り詰めていくみたいなこともできるようになってます。で、まあ、それは置いといて、今回の動画ではそのなんだろう、そういう空いちゃった時間とかみたいな言葉を 削除することはしてないです。まあ作業が大変っていうのもあるんですが、そこまで詰め詰めにするのはどうかっていうのと、もう一つはね、あの植え替え作業を絵としてはずっと撮影してるんですね。なので黙ってる時間も手は作業してるので、そこをね削除しちゃうと、あのちょっと見てて分かりづらくなるかなと思って、その喋りとは無関係にその手のやってる作業を記録するっていう意味では、あのむやみやたらに削除できないなというふうに判断して、まあ、今回はとかっていうのも残してるんですね。ただ字幕にそれ出しちゃうとうるさいじゃないですか。なので字幕側のそういった言葉は削除していくということで、まああとはね、まあ字幕に出てくる文字もあんまり多いと読みづらいっていうのもあって、まあ、さっき言ったようにその「とかを消したり、その口癖でよく出てくる言葉なんかも消したり、あとさっき言ったように話し言葉を直したりみたいなことをやってると、まあまあ時間がかかりましたね。まあなので1本一応やり終わったところではありますけども、あと2本あるのでちょっとね、自分でも心配ではあります。はい、そんなわけで今日は、先日、横浜のね、園芸店で行われた、ま、植え替え実演の、まあ、そのお話をね GoPro で撮って、ただいま編集中っていうところの、まあ、中間報告っていう感じでお話ししてきましたが、まあ、テロップ入れるの難しいなっていう話にちょっと終始してしまいましたが、まあ、これもね、そう、次あと2本残ってるのは質疑応答 Q&A なんですよ。なのでお客さんの質問で、佐藤さんの返、まあ、回答の組み合わせでいくんですけども、まあ、ちょっとそのお客さんの質問の部分が、まあ、2つ問題があって、1つは単純にプライバシーの問題ですね。まあ、声だとしても、まあ、個人情報っていう部分もあるし、まあ、聞く人が聞けば、この人は誰々さんだなって、まあ、分かっちゃう可能性もありますよね。なのでその辺ちょっと配慮しておいた方がいいかなっていうのが1点で、もう一つが、まあお客さんからの質問の声っていうのがちゃんと、まあ、拾えてないっていうのもあって、もちろんねそこの部分音量を大きくすれば聞けなくもないんですけどもね、ちょっとまあ音声的に汚くなるというか音質がね悪くなってしまうっていうのもあって、まあ、今そこをねちょっと他のやり方で、まあ、一番、まあ、可能性が高いのは、スライドみたいな形でもう質問を文字起こししてというか、まあそのままで文字起こしちゃうと長くなるので、まあ、コンパクトに圧縮して、まあ、さっと読めるぐらいの、まあ、1枚のスライドとして見せて、でその回答に入る ていう感じにしてみてはどうかなと思ってます。まあ時間短縮にもなるっていうのと、まあ、さっき言ったプライバシーの問題、音声の問題、あとはね、まあもう1本目はどうしようもなかったんですが、絵面としてずっと同じなんですよ。その、まあ、GoPro のちょっと広角気味の、カットで講師の方を撮ってるっていうだけで、特に工夫もないので、まあ同じようなもの2本って言って、しかもねそれが、同じようなカットが延々続くというと工夫がないかなと思うんで、まあ、そういうちょっと紙芝居じゃないけどスライドみたいなのをちょっと入れて、で回答に移るみたいなので、ちょっとねリズムを出していけたらなっていう気はしています。本当はねそのスライドみたいな、まあ、質問が出た時に読み上げソフトみたいなので、まあ、人工的な音声にはなっちゃうけど、まあ、声でね読み上げた方がより親切かなっていう気はしてます。まあ、見る人の環境にもよるんですけど、まあ、テロップだけでパーって見たい人もいるでしょうし、音声だけでこう流しちゃいたいっていう人もいると思うんでね、ただそこはちょっと今すぐは難しいかな、読み上げソフトを持ってないっていうのがねネックにはなっちゃうかな。とはいえね、やっぱ文字テロップが重要かなっていう気はしてますね。まあ最初に言ったように音声がまあまあなんていうか聞き取りづらいっていうのもあって、別にねピンマイクつけてもらってるわけでもないんで、 GoPro でただ拾ってるだけなんで、周りのねノイズも結構拾っちゃってるんでね、そういう意味ではまあテロップ必須という感じで、まあ今一生懸命作ってるんだけどね、うん、だからまあ質問のところも文字だけでもいいかなっていう気はしております。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。